ヨハネによる福音書18章12節から。そこで一隊の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの宗徒だったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペトロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペトロを中に入れた。門番の女中はペトロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは違うと言った。しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペトロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何をしたかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が、大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを説明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カイアファのもとに送った。シモン・ペテロは立って火に当たっていた。人々がお前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペテロは打ち消して違うと言った。大祭司のしもべの一人でペテロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペテロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。イエス様の受難の物語が続いています。先週は今日読んだところのちょっと飛び飛びでですね、アンナスによる審判裁判のところを見たんですけれども、今日はそれをも含めてですね、ペトロのところの話をですね読ませていただきました。これは前回にもお話したところですけれども、イエス様の裁判と十字架の出来事、いわゆるキリストの受難についてはですね、マタイとマルコとルカとヨハネの4つの福音書が全部かなりの小説を費やしてですね記している、そういう重要なエピソードであるということは、をすでに皆さんにお話をしました。実はこういうふうに4つの福音書に全部同じ出来事が記されているというね、そういう出来事は、それほど多くはありません。他にどんなものがあるかというと、これは有名だと思いますけど、5つのパンと2匹の魚でイエス様が奇跡を起こしてですね、男女を合わせると、おそらく1万人を超える人々のお腹を満腹させたっていうね、すごい出来事が、エピソードが記されていますが、その出来事が一つ、これはとても有名だと思うんですが、それともう一つ、おそらくこれも有名なことであろうかと思いますが、今朝読んだ御言葉の中に記されているこのイエス様の弟子であったペトロがですね、イエス様を知らないと3度否定した、否認した、この出来事ですね。これは4つの福音書に全部記されているんですね。イエス様が捕らえられ、そして大祭司カイアファの宗徒であったアンナスのところへ連れて行かれた。するとどういうわけか、ペテロはですね、のこのことそのイエス様の後をついていったっていうんですね。しかしそこで出会った人々に、あなたもあの人の弟子ではないかって言われると、3度ですけども違うとですね、強く否定したと。イエス様が捕まえられる前は、最後の晩餐の席ですけれども、ペテロは私は死ぬ覚悟はできてますと、イエス様がどこに行こうとも私はそこについてきますってね、豪語したわけですけれども、しかしその時イエス様は、いや、あなたは鶏が鳴く前に3度私を知らないと言うだろうって予告したんですね。そしてそのイエス様の予告通りのことが起こってしまった。 まあ、細かい違い、細かいところでの違いはあるんですけど、4つの福音書がこのことについては全部記しているということですね。4つが4つとも全部この同じ出来事を記しているということは、まあ、その出来事がですね、イエス様の生涯にとって、またそれを読む私たちにとってもですね、とても意味のある重要な出来事であるということを、まあ、物語っているに違いないと思うわけですけれども、まあ、そういう意味ではキリストの受難、いわゆる十字架と裁判のね、この出来事が記されているというのは誰もがさもあろうと納得いくところだと思うんですね。また5つのパンと2匹の魚による奇跡というのも、イエス様はさまざまな奇跡を起こしてましたが、その中でも一番規模の大きい奇跡だったと言っていいでしょうね。また多くの人々の前で行われた奇跡でもあった。そういう意味で本当に多くの人が驚いた、まあ、だからこそ4つの福音書が記している。これもまあ分からないでもない、まあ、しかしどうでしょう皆さん、このペトロの出来事、弟子の一人であった、しかもリーダー格の、ね、であったこのペトロがイエス様を知らない、違うとね、弟子じゃないと3度も否定した、この出来事が4つの福音書に全部記されている。これはちょっと何かこう不思議な気がしないでしょうかね。なぜ4人の記者たちがですね、福音書を書いた人たちがこのペテロの出来事を書き記したんだろうか。ペテロといえば、まあ、歴史を紐解いてみれば分かりますが、キリスト教会の歴史における最大の功労者の一人ですね。間違いなく教会の歴史について書かれた本を読めば、どんな本でもそうですけど、初期の、まあ、初代のキリスト教会を立て上げた、まあ、功労者、これはもう大体2人名前が挙がりますね。一人はパウロですね。そしてもう一人がこのペテロ。間違いなくどんな本でもそのことを書いている。そして特にローマカトリックっていうグループにおいては、このペテロとしては特別なんですよね。ローマカトリックの一番上にいる人たち、人、あれ教皇とおっしゃいますけれども、その教皇っていうのはペテロの、そのペテロがローマ教会の最初の司教であって、まあ、牧師であって、そのペテロの司教の座を受け継ぐ者として、ペテロから数えて今何代目のローマ司教だっていう、まあ、そういう考え方をしているわけですね、うん、ローマカトリックの総本山であるバチカンというところに行きますと、聖ペテロ大寺院という、ね、有名な、教会堂がありますけれども、その大寺院はでは、まあ、教皇が自らこう礼拝を指示して、礼拝を行っているわけですけど、その大寺院の真ん中の、まあ、地下ですけれども、それはペテロのお墓があると言われていますね。もともと調べてみると、この聖ペテロ大聖堂というのは4世紀に建てられたそうですけど、最初に建てられたのはペテロのお墓を祀るためにそこに教会堂を建てたんだっていうね、まあ、そんなところから、起こっている、まあ、未だに続いている教会堂があるわけですけれども、カトリックにとってはそういう意味では非常に特別な存在なんですね、ペテロっていうね、まあ、そういう特別な存在であるペテロについて4つの福音書がね、これどう考えてもペテロにとっては、なんて言うでしょう、あんまりこう知られたくないって言ったらいいんでしょうかね、恥となるようなそういう出来事であるわけですけど、そういう出来事を4つが4つとも記しているっていうことは、ちょっと不思議な気がしますよね。なぜ4つの福音書はこの出来事を記しているんだろうか。まあ、今日読んだのはヨハネによる福音書というところですけれども、他の福音書を見ますと、イエス様が、ごめんなさい、ペテロがイエス様を知らないと言った時にですね、3度目に違うって言った時に鶏が鳴きますね。その時にこう審判、裁判を受けていたイエス様がすっとこう振り返ってですね、ペテロの方を見た、ペテロをこう眼差しを向けたっていうね、そういう箇所が書いてあったりしますね。またこれもヨハネにはないんですけれども、3度目に鶏が鳴いた時にペテロはどうしたか、これ皆さん知ってますよね。ペテロはどうしたでしょう。その場にいられなくなって、もう大急ぎで外に飛び出して、そして外で男泣きに泣いたと、激しく泣いたってことが書かれてあるんですね。まあ、そういうところを読むと皆さんどうでしょう、ペテロのこの出来事をこういろんな福音書でね読んでいて、私たちが感じること、あのペテロでさえもイエス様を知らないって言っちゃったのか、ね、 あのペテロでさえも、ね、人前で泣くようなね、そういう恥ずかしいことがあったのか。まあそういうことが分かると、どちらかというとね、ざまみろって人はいないと思うんですね。ほっとする、うん、ああいう人でもそういうことがあるんだな、自分があったっておかしくないよなっていう、まあそういうほっとするような思い、慰めの思いっていうものを感じるって人は多いんじゃないかと思うんですね。確かにこういう出来事が記されてるっていうのは、そういう私たちにとって、読む者にとっては、また信仰を持って生きる者にとっては慰めとなるということは言えるんだろうと思いますね。まあ、しかしただそれだけのために、つまり読む者が慰めを受けることだけのために、わざわざこのペテロの出来事をね、4つの福音書が記したのかっていうと、それだけじゃないっていう気がしますね、皆さんね。このことからもう一つのことをはっきり分かることがあります。この出来事が記されているということによって、一つのことがこう分かるというか理解できると思うんですけども、それは聖書っていう書物がいかに正直な書物であるかっていうことですね。隠さない、教会のリーダー的な存在であったこの人の恥となるような出来事を聖書ははっきり書いてるんですね。実はペテロだけじゃないですね。聖書の中にはユダヤ人にとって非常に有名な立派な指導者がいろんな問題を起こした、罪を犯したってことを平気で書いていたりしますよね。例えば皆さん、どういう人がいるかご存知ですか？ダビデ、そうですね。旧約聖書で言うとダビデ、ダビデ王様というと、そう、日本で言うとそうですね、徳川家康豊臣秀吉、わかんないですけど、とにかく過去 の偉大なっていうかですね、もう歴史に名を残す、もう偉大な最も大きな、王様の一人、まあ、ダビデとソロモンというのが最高、頂点にいると思うんですが、その一人がダビデですね。旧約聖書はそのダビデが、行った業績たくさん記してますが、同時にダビデが犯した罪をはっきり書いている。それは自分の忠実な、まあ、部下であった、家来であったウリアというその兵士のですね、妻バテシュバと、不倫の関係に入ってですね、そしてその関係をごまかすためにウリア兵士をですね、最前線に送り出して、まあ、敵によってこう殺されてしまうようにね、図ったという、まあ、姦淫と殺人の罪を彼は犯したわけですね。そういう罪を聖書は全く包み隠すことなくはっきり書いてるんですね。まあ、そういう意味では聖書っていうのは非常に正直な書でして、決してなんかこう大げさなことを言ったりですね、嘘をついたりとか、そういうことはない。そういう意味では信頼のおける書として読むことができる、まあ、理由の一つと捉えてもいいんじゃないかなという気がしますね。まあ、しかしそれにしても、なぜ聖書は人間の罪というものをはっきりと確信するんだろうか。皆さん、なぜだと思いますか？なぜ聖書は人間の持っている罪というものを、もうちょっとこう読むに耐え難いと思うような場面もありますけど、はっきり記す、それはなぜか。これは聖書っていう書物が書かれた理由を考えれば分かりますね。なぜ聖書が書かれたのか、神がなぜ聖書を私たち人間にくださったのか、それは私たちを罪から救うためなんです。一言で言えばね、いろんな意味ありますが、一番重要な目的は罪に陥った私たちを死と滅びから救い出すために神様が聖書をくださったということですよね。だからこそ聖書はその罪についてはっきり語るんです。そうですね、罪もはっきりわからないまま罪から救いってないですから、その罪についてはっきり聖書は語ってる。もちろん罪だけじゃないですよ、人間の素晴らしさ、人間が本来神から様によって作られた価値ある存在だということも教えていますね。いずれにしても聖書は正直に私たち人間の現実を物語っている、私たちを救い出すためにそういうふうに書かれてある書物であるということが言えると思うんですね。まあ、しかしこのことも最初に言いました、あのペテロの出来事がを4つの福音書が全部記している目的、それはね、こういう聖書が信頼できる書だよということを知らせるためだけに4つの福音書が書いたのかといえば、まあそれだけとは言えないというふうに思うんですね。ある人は言います、この4つの福音書が全てこの出来事を書き記しているってことは、この出来事はですね、その福音書が書かれた時代、4人のね福音書を書いた人たちが生きていた時代ですけど、その時代に 教会の中でいつもこの出来事が、語り続けられていたに違いないと。そうでしょうね。それは分かりますよね。教会の中であのペテロの出来事っていうのはですね、いつも、語られていたものであったろうと。おそらくペテロが死んでからも、ペテロって人は、まあ、ローマで、迫害を受けて殉教したって言われてますが、ペテロが死んでからも、まあ、その記念会のような形でですね、あの葬儀が開かれるごとに、まあ、この出来事が記され、語られたであろう。あの記録によりますと、あの迫害を受けて殉教の死を遂げた、だからお葬式なんてのはおそらく捧げられなかったと思うんですが、後にローマはキリスト教国になりますよね。そうするとペテロ の記念祭っていうのが開かれるわけですね。数百年にわたって毎年大きな記念祭がローマで開かれたっていうんですね。その度ごとにおそらくこのペテロのこの否認したっていうね、イエス様を知らないと言ったっていう出来事も語られていたであろうと思いますね。でも考えてみるとどうでしょう、普通の感覚から言うとね、もういい加減にしてくれよと、毎回聞いてるよと、同じ話だよと。ペテロ本人からしたらね、いつまで私のその恥となるようなことをですね、あなた方は語り続けるんですかと思っても不思議のないようなところじゃないかなと思うんですが、しかし教会はこれを語り続けた。また聖書はこの言葉を、この出来事を語り続けているっていうことですよね。そしておそらく私は思うんですが、多分皆さんも思われると思うんですけれども、ペテロ自身も実はこの出来事を語るということを決してやめなかったんじゃないかと思うんですね。それはなぜかというと、この出来事がペテロのこの後の人生に大きなその影響を与えた、この後のペテロの存在を形作るそういう根源的な出来事となったということなんですね。ですから他の誰が語るよりもペテロ自身がこのことを振り返り繰り返し繰り返し、語り続けたろう、そして自分が死んだ後もこのことをぜひ語り続けてほしいってね、残された人々に、言い残していったんではないかなとも思われる。じゃあ一体この出来事は何を意味してるんだろう。15節にシモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従ったと書かれてあります、まあ、実はペテロについての記事っていうのはここから始まるんですね。ここにもう一人の弟子って書いてますが、この弟子は大祭司の知り合いだったって記されてますね。大祭司といえば日本で言うと、今で言うとそう、総理大臣みたいな立場にいる人ですから、イエスの弟子の一人が大祭司の知り合いだったでね、これすごいことなんだと思うんですけれども、このもう一人の弟子って誰かっていうと、まあ、いろんな学者がいろんなことを言ってまして、かなり多くの神学者はこの福音書を書いたヨハネ自身じゃないかとも言ってるんですが、まあ、しかしいろいろ読んでみると確かなところはわからないっていうのが現実のですね、ところであるようですね。もしヨハネだとしたらね、ガリラヤの一階の漁師が大祭司総理大臣とね知り合いだったって、ちょっとなんかありえない気がしますよね。しかもイエスの弟子であったわけですから、そういう意味ではちょっとなんか不思議な気がしますが、まあいずれにしてもこれが誰であるにしても、このことで大事なのはそこにペテロが一緒にいたってことなんです。そしてそのもう一人の弟子の口利きでイエス様が裁かれているその大祭司の宗徒アンナスの家の中に入っていったってことですね。皆さんどう思われるでしょうか。なぜペテロはイエス様について言ったんでしょうね。せっかく逃げる機会があったのに引き戻ってですね、ペテロはついていったんですよね。なぜペテロはイエス様についていったんだと思いますか、皆さん。まあいろいろ考えられると思いますね、イエス様のことが心配だったってことも言えるしね、チャンスがあればイエスも助け出そうと思ったなんて人もいるかもしれませんね。勇ましい。一人の神学者はこのペトロがなぜイエスについていったかってことについてこんなことを語ってるんですね。ペトロは 主イエスへの愛のゆえに、主の身に何が起こるかを知りたいという思いがありながら、自分が弟子であることを明らかにするほどは近づく大胆さがなく、距離を置いて主についていったのだと思う。わかりますか？面白いですね。イエス様を愛しているがゆえに、知らんふりしてそのまま逃げることができずに、気が気じゃなくてついてきた。かといえ、自分はキリストの弟子だってね、人々の前で堂々と宣言できるほど大胆さはなくて、とにかく、ちょっとこう距離を置いて、誰にもわからないようにそーっとついていったってことですね。そしてさらに、この神学者はこう言います。この運の悪い弟子が、非常に複雑な思いの中にいたことは、誰の目にもわかる。愛は、彼が逃げて自分の姿を隠すことを恥させた。臆病は、彼が自分の名を名乗り、主の側につくことを恐れさせた。そこで彼は中間の道を選んだ。それは彼の選びうる最悪の道であった。彼は謙遜になるべき時に自己を過信し、祈っているべき時に眠っていたので、火の周りでまごまごし、誘惑の手の届くところに自分を置くという最も愚かなことしかできなかった。それは人が恵みから離れた時の愚かさを教えている。ともかくこれ中途半端だったって言うんです。彼はね、イエス様を愛してることを愛していた、だからついてった、ね、気が気じゃなくてね。かといって自分はイエスの弟子だっていうほど弟子確信っていうかですね、大胆さがなくて、知らんふりしてですね、あたかもそのイエスの弟子ではないかのようなふりをして、まあそこについていった。とにかく中途半端だったがために最悪の道を選んじゃった。最悪って要するに、そこに行かなければイエス様知らないって言う必要なかったんですよね。尋ねられなかったら確かにそうかなっていう気がしますね。どっちつかず、信仰における中途半端、それが愚かな選択に陥る原因となっている。それは主の恵みから離れている状態なんだってことですね。実は宗教改革を起こしたカルバンという人はこのことについてもっとはっきりしたことを言ってるんですね。なぜペテロはのこのことを人々の前に現れたのか。彼はこう言います。ここでなすべきことは別のことだったと。ペテロがなすべきことはね、どこかの片隅で嘆き悲しんでいた方がどんなに良かったことか。キリストご自身がここに来るなと言われたではないかと。そうですね、イエス様はわざわざこの人々をここから去らせなさいって言ってくれたんですよね。一人も滅ぼさないために、守るために言ってくれたにもかかわらず、彼はついてきちゃったっていうんですよね。それは彼がなすべきことじゃなかったっていうんですね。もしイエス様がそう言われたこと、それに自分たちを守るために言ってくれたことを、真剣に彼が聞いたとすれば、彼はここに来るべきではなかったと。カルバンはそう言いますね。そしてさらにこう言いました。ペトロは自分の務めを果たそうとおせっかいにも大いなる情熱を燃やした。しかも自分を窮地に追い込んでしまった。本当は死をかけてでも大胆に自分の信仰を告白すべきところに自ら追い込まれて立ちながら、しかしそこに至って勇気がくじけている。カルバの言葉はとても深いなと思いますね。彼はただペテロって弱虫だってなじってるわけじゃないんです。そうじゃないんですね。また逆に、まあ私たちも結局ペテロと同じ弱いものなんだからね、まあそういう、意味でのこう慰めを、自ら慰める言葉を語っているんでもないんですね。ペテロがしていることは神様に対するおせっかいでしかない。神様の御業が行われているそのところで、また神の言葉がはっきり語られているそのところで、その御業もその言葉も全て無視してですね、自分の情熱に燃えて正しいことだと思い込んでのこのこと入り込んでいってしまった。そして一番大切なところで、そこでイエス様がね、裁判を受けてるわけですよ。そしてイエス様自らは、これ私だってこう自ら名乗り出てですね、正直に自分を表している、その場所で自分こそまさに キリストのイエス様のあの方の弟子なんですって言うべきところで、違う違う違うと3度もわたってですね、彼は自分が弟子であることを否定してしまった。それは本来彼がいるべき場所じゃなかったってことなんですよね。そこにいた。少し前に戻りますけど、18章の10節にはペトロがイエス様をこう捕らえようとした敵に向かってこう剣を振るってですね、右の耳を切り落としたって出来事がありましたよね、その手下の名前はマルコスであったって記されてるんですけれども、そして今日読んだ26節では、実はそのマルコスの身内の者がよりによってペトロが火を当たっていたね、そのそばにいたって言うんですよね、そしてペトロに向かって、お前もあの男の弟子の一人ではないかと問い詰めた。私はあの身内の者だからよく知ってるってね。おそらくペトロはね、その時ね、初めて後悔したんじゃないかと思うんです。あんなことやらなきゃよかったってね、あそこでやって、ね、目立ってなければわからなかったわけですけども、あんなことやっちゃったからこそ目立ってしまった、いずれにしてもカルバンはここでもこういうことを言ってますね。人々の分別というのはどんなに虚しいものであろうか。そのくせ自分の判断が正しく筋が通っていると思ったときに、それを神が是認してくださるかどうかを問わないで押し通そうとする。そのようなとき私たちは、神が私たちに命じておられるよりもはるかに多くのことを従うものだ。ペテロがやったことってそういうことだってはっきりカルバンは語ってるんですよね。つまりペテロは決して耳を切れって言われたわけじゃないんです。イエス様も父なる神もそんなこと全然言ってない。そういうところでそれが正しいことと思って全然神様にイエス様に問うこともなく勝手にやっちゃったってことですよね。でもこれは余計なおせっかいだってことです。神の前にこれは人間としてあっちゃいけないことだってカルバンははっきり言ってるんですよ。それが正しいと思った時にはいちいち神のご意志を思う問うこともなく人間はやってしまう。しかし神の言葉を聞くことなしに何をしようが、どんなに熱心にやろうが、それは何の意味もないということをカルバンはここで語ってるんですよ。ペテロという人はそういうところで問題を抱えていた。さらに振り返ってみると確かにそうなんですね。イエス様が初めてご自分が十字架につけられて殺されるってことを弟子たちに語った時にペテロが何を言ったか皆さん覚えてますか？ご存知の方ね、私は十字架にかけられて殺されるってことを弟子たちにはっきり語った。その瞬間ペテロは何て言ったかっていうと、イエス様をいさめてね、いやいや主よ、そんなことあっちゃいけませんね、そんなこと絶対あっちゃいけませんってストップしちゃったってことですよね。その時ペテロはイエス様にこっぴどく叱られます。イエス様が言った言葉、皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね。なんて言ったか、下がれサタンって言ったんですね。悪魔呼ばわりですよ。ペテロは決して悪気があって言ったわけじゃないっていうのは分かりますよね。そんな殺されるようなことがあっちゃいけませんよって、イエス様のことを思って言ったんですよ。でもイエス様は下がれサタンって言ったんですよ。あなたは私の道を邪魔してる、そしてあなたは神のことではなくて人間のことを思ってるって、あまりにも人間的だ、神の道を 見出そうとしていない、神の道に従おうとしていない、そこがあなたの問題だということをイエス様はもうこの時点で言っていたんですね。でもその後もこうやって見てきて分かるようにペトロは同じ問題を繰り返すんです。最後にはこのイエス様の裁判の時にですね、同じことを彼は繰り返し、そして本当に自分でも生涯にわたって忘れることのできないようなこの出来事を、自ら、その出来事の中に入り込んでいってしまったということですね。しかしこれはもう皆さんよくお分かりだと思いますが、ペトロ一人の問題ではない。実はここにいる私たち一人一人の問題、全人類のその罪に陥った罪人の問題と言っていいんだろうと思いますね。私たちは本当の意味で神に聞こうとしていない、神の御心に を確認してそれに信頼して生きようとしていない。自分で判断し自分でいいと思うことはどんどんどんどんやってしまう。そして問題が起こった時に神なんかいるかって言ったりするこれが私たち罪人の姿だっていうことですよね。私たちは本当に主の御心を求めているだろうか、本当に主の道を確認してそこに歩んでいるだろうか、これが問われるということです。四つの福音書が記しているイエス様の受難の物語には必ずこのペテロの否認の出来事が記されている。イエス様の裁判と十字架の出来事とペテロの否認のエピソードはもう切っても切れないものだってことですね。今日読んだところでもそうですね。イエス様が裁かれているところとペテロがこの、大祭司の庭でね火に当たっていたってことがこう交互に書かれてあるんですよね。これはもう切っても切れない別々のこととしてはできないことだと。イエス様はその裁きの中で私であると自ら正直に、大胆に出ていかれました。そして私が語ったことは誰もが知っている、それを聞いた人々に尋ねるがよいと、私は公然と人々の前で語ったとそこで証言してるんですよね。そのところでペテロはそれを聞いていたにも違いないんです。近くにいたんですから。そこでペテロは私はイエスの弟子なんかじゃありません、違うと呪いの言葉までかけて誓ったということですね。キリストの正直さとペテロの不正直さっていうのが本当にくっきりとした、まあ、コントラストを持ってですね描かれている。そしてこれはもう決して切り離すことのない出来事となっているということなんです。やがてヨハネの福音書21章にこうなっていきますけれども、21章になると、まあ、皆さんもこれもご存知の方多いと思いますが、ペテロたちがもうねもうイエスの弟子として生きていくのもこれはもうおしまいかなと思ったのかね、諦めて故郷ガリラヤに帰ってガリラヤ湖畔で漁をしていた。そこのところにイエス様が現れてペテロに呼びかけてこう質問した。あなたはこの人たち以上に私を愛するかって。この質問をペテロに3度した。3度に繰り返してこの質問がされた時にペテロは悲しくなったって書いてあるんですね、なぜ悲しくなったかもう分かりますね。その3度っていうのはイエス様を3回知らないと拒否した、否定した、まあ、そのことを思い出させたに違いない。でもこの時ペテロは以前のようなペテロではすでに亡くなっていました。以前であれば私を愛するかって言ったらもちろん愛しますよ、この人たちがねあなたを見捨てたって私はあなたを愛します、命がけで愛しますって答えたに違いない。でもこの時ペテロはそういう答え方一切してないんですね。私があなたを愛することはあなたがご存知ですって、私が愛するあなたへの愛はあなたがくださった愛なんです、私の愛はあなたによって支えていただかなければ到底行き着かない、そういう愛です、あなたの支えが必要ですということをペテロはイエス様の前に語ってるんですよね。これは以前の自信満々のそういうペテロではもはやなくなっていた。こうやってペテロは初めて恐れというものから解放されて主の道に従い通して生きることができるようなものに変えられていった。こうしてペテロは初めて殉教の死をも受け入れる信仰者として歩み続けることができたということですね。大事なことはペテロにとっては恥としか思えないこの出来事なんですが、恥であり、恥ずかしいことであるというそういうことである以上にペテロにとってはこの同じ出来事が実は主の恵みに預かる出来事とされたってことです。自分が情けなければ情けないほど、自分が弱ければ弱いほど、自分が罪深ければ罪深いほど、キリストの恵みはまた大きく深くてですね、その自分をイエス様は恵みによって包んでくださった、恵みによって許してくださった、恵みによって新しい自分に作り変えてくださった、そういう体験をペテロはこの出来事をきっかけとして得ることができた。それによってペテロは初めてキリストの弟子として信仰を全うすることができるように変えられたということですね。 だからこそペテロはこの体験を語り続けたんだと。何度も言いますが、これ恥ずかしいことですよね。みっともないことですよね。あんまりこう振り返りたくないというのは普通の神経なんです。でもそこにこそまさにキリストの恵みがあふれちゃったんですよね。そしてそこにこそまさにペテロという人が作り変えられた原点があるわけです。だからこの出来事をペテロはどんなに恥ずかしかろうと語らざるを得ない。おそらく喜びを持って、確信を持って、あるいは涙をもっと持って語ったんだろうと思うんですね。この出来事、一生涯、これがペテロに起こった出来事ということですね。しかし最後になりますが、これはここにいる皆さん一人一人の体験としても、クリスチャンとして生きていくときにはみんな本質的には同じ体験を味わわせていただいている。私たちもまた様々な意味で罪あるものです。様々な意味で神様を裏切ることがあるかもしれない。そういう罪深い私たちが神の恵みによって包まれて覆われて、今こうして神の子供とされている、罪許され、神の子として義とされて生かされている、それは皆ペトロと同じ体験を通過しているってことなんですね。そういう意味で私たちもペトロと同じように自分に注がれた神の恵みを語り続けていく、そういう人生を歩むことができるものとされていると言ってよろしいのではないかというふうに思います。主の恵みを覚えて、主の恵みを語り続ける、そういう一人一人、そういう群れでありたいというふうに思います。一言お祈りいたします。仰ぎ出が湧くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。